羊のラジオアートの旅。この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井紫陽です。いや、最近暑いような気がしますが、そろそろ梅雨になりそうな季節なんでしょうか。そんな初夏が近づいている季節ですが、今ですね、カーリングの日本選手権がやっているというのを皆さんご存知でしょうか。私はカーリングとか、あとは将棋とか、そういったものを観戦するのが実は好きというか趣味なんですけれども、今週ですね、カーリングの日本選手権が北海道の方でやっているんです。あとは、カーリングもやってるんですけど、今週は将棋の方では叡王戦っていうタイトル戦がやっていたりですとか、このポッドキャストを配信している土曜日、土日には名人戦が行われていたりと、カーリングやら将棋やらがとても忙しいそういった1週間だったんですけれども、はい、ということで私は応援の方にとても忙しい日々を送っております。ただですね、応援とは言っても現地に行ったりするというわけではなくて、動画配信サービスで見たりだとか、今だと NHK さんの方でカーリング、BS の方ですけれども、カーリングの中継があったりしますので、そういうところで見る程度なんですけれども、はい、そういうところで見て応援かけながら応援しているということを活動をしています。で、普段はですね、私は工房の方でろくろをしていたりですとか、あとはリビングの方で絵を描いたりとかいう仕事をしていますので、そうですね、そういった動画配信サービスを流していたり、流しっぱなしにしていて、たまに見るみたいな感じで、ほとんど BGM にして聞きながら仕事をするというようなことをしています。はい、皆さんカーリングはお好きでしょうか。この間のオリンピックでは銀メダルを取られたりと、とても活躍されているんですけれども、私はどうでしょうか。前のオリンピックの平昌オリンピックの代表を決めるその選手権があったんですけれども、その時にはもうすでにハマって応援していたような気がしたので、その頃か、そのちょっと前ぐらいからですね、本当にロコ・ソラーレさんたちが結成されてどんどん表舞台に上がってきてという頃から割と、はい、応援しています。でカーリングという競技はなかなか、ルールとかも難しくて、見ていても何してるんだろうっていう風に見えるかもしれないんですけれども、そのカーリングは氷上のチェスという風に呼ばれることもありまして、で、私将棋の好きなので、将棋も、チェスととても似ていますから、で将棋の世界とカーリングの世界っていうのは、長時間にわたる対局であったりとか、割と作戦とかを練って戦うというところがとても似ているところが多いかなというふうに感じています。カーリングはでもチーム競技で、将棋とかチェスっていうのは一人で戦うものなんですけれども、ただですね、今の将棋界のトップにいらっしゃるこの将棋の名人は渡辺明名人という方なんですけれども、この方趣味がカーリングで、見るのも好きだし、実際にやられたりということもしているというのが、実は将棋界ではとても有名な話なんですよね。なので私もどちらも応援しています。はい、でこのカーリング、今週やってましたけれども、この投げるという技術だけではなくって、どこに石を置くか、どうやって投げるかっていう作戦をね、皆さんで話し合って練っているところもとても見応えがあって好きなんですけれども、このカーリングはですね、チーム戦で、そして点数競技ですよね。ですので勝ち負けがはっきり分かるんですけれども、 でこの体力もものすごくいりますし、ただ体力だけではなくって知力も使うというところがとても魅力でして、そのチームの中でいろいろ話し合ったりですとか、その試合の中で、まあ、1試合3時間ぐらいあるんですけれども、その1試合の中で結構人間臭いドラマみたいなのがあったりするようなところもとても見ていて面白いところだなというふうに思います。ただですね、カーリングを見始めると1試合3時間ぐらいかかってしまうので、結構時間が、はい、かかってしまうなというのが難点、難しいところですね。まあ、カーリングは1試合3時間ぐらいなんですけれども、将棋となるとね、丸1日とか丸2日かかったりするので、本当に時間泥棒な競技ばっかり好きだなというふうに思っています。はい、ということで私は今カーリング中継や将棋中継を、ま、中継を横目に見て仕事をしていますというお話でした。はい、あとですね、あの先週の配信のことで皆様にお聞きいただいている皆様に謝らなくてはいけないなということが一つあるんですけれども、私あの先週の土曜日の配信の前日に、あの篠原智恵さんがニューヨークの広告賞を取られたというニュースがあったんですけれども、そのニュースがすごく素晴らしいなと思いまして、で私はこの話をオープニングでお話ししようと思いまして、土曜日の朝に朝6時ぐらいに早く起きて収録して、で7時ぐらいに配信ということをしたんですけれども、前日に話そうと思って取り消しておいたんですね、予約投稿を。そうして朝7時に投稿したら、 Spotify の方と Podcast の方とでなぜか違う音声が配信されてしまいまして、ポッドキャストの方はその予約投稿していた前日取り消した方の古い音源のまま配信されていたんですね。で、Spotify の方は当日朝撮った方の音声が配信されているという謎の現象が起こりまして、ちょっとこれはダメだなと思いまして、でポッドキャストの方が本当に謎だったので取り消した音源がそのまま流れてしまったので、どうしようかなと思いまして、結局その前日取り消したその古い方の音源に両方とも差し替えまして、はい、結局両方揃えたということで、朝撮った音源はお蔵入りというふうにしたんですね。でただこれが朝7時ぐらいにやったことなんですけれども、1時間ぐらい結局音源が直らなくて、朝7時に直して8時までその状態、Spotify と Podcast 違う音源が流れたという状態が続いていたので、その朝8時までに Spotify の方で配信を聞かれた方、もしくは朝早くにダウンロードしてしまったよという方はですね、もしかしたら篠原智恵さんのニュースを喋っている音源が手元にあるかもしれません。そういった方がサイトを見ていると大体100人ぐらいの方なんですけれども、そういった方がおられるようで、朝から混乱させてしまい大変申し訳ありませんでした。本当に私も、まあ、ポッドキャストって難しいなと思っています。で、あの篠原さんがですね、あの革の着物を作られたということで、すごいいいニュースだったので、このお話は大事にしてまた改めてきちんとお話ししたいなと思っておりますので、ちょっとその音源はなかったことにしてというか、まあ、ちょっとレアケースなんですけれども、今、サイトの方にある音源が、まあ、公式ということで、またこのニュースは改めてお話ししたいと思っております。はい、大変失礼いたしました。さて今週はですね、そして前回のオープニングで大阪に私が行ってきたよというお話をしました。そこで大阪の中之島美術館というところとアルフォンス・ミュシャの美術館に行ってきたよという話をしたんですけれども、今回の本編はですね、この大阪に新しくできた美術館、大阪中之島美術館の旅をご紹介したいと思います。ということで本日は大阪の中之島美術館の旅ということなんですが、 2月にですね、2022年の2月2日に大阪の中心部に大阪中之島美術館という美術館が新しくできましたということなんですが、皆さんはこの中之島という地名をご存知でしょうか？私は、ああ中之島美術館かという名前を聞いて、あの辺にあるのかなというふうにすぐピンときたんですけれども、皆さんはどこにあるとお思いですか？ヒントは中之島という地名ですね。この中之島というのは大阪府大阪市北区にある堂島川と土佐堀川に囲まれた中州のことなんです。この中之島という名前の中州は東西に細長い形をしていまして、長さは3キロ、幅は広いところで最大300メートルという、細長い感じの土地になってますね。でこの中之島という川と堀川に囲まれた中州なんですけれども、ここはですね、実は美術館や博物館、あとはホールなどが多いので、だいたいこの文化的なことをやろうと思って、そういった目的で向かうときにはだいたいこの中之島に降り立つことが多いんです。というか、私はつい最近まで大阪といえばこの中之島にしか来たことがなかったかなというぐらい、文化的なことをやるなら中之島というイメージがとても強いです。ではこの中之島の歴史をちょっと見てみますと、ウィキペディアによりますと、古くは諸藩の蔵屋敷が集中し、全国各地の物資が集まる天下の台所大阪の中枢を担っていました。1730年には米の中央市場である堂島米市場が設置され、明治になると国の重要文化財の大阪府立中之島図書館や大阪市中央公会堂中之島公会堂などの文化施設や大阪帝国大学をはじめとする学校や病院が市民の寄付などで建設され、近代商業都市大阪においては情報と文化の発信地でもあった。大正時代初期には現在の大阪市役所、中之島図書館、中央公会堂、また過去には豊国神社と呼んではいけないんですかね、大阪では報国神社というそうですが、この報国神社や裁判所、旧陸軍関係施設などがありましたというふうに書いてありまして、いろいろ、明治ぐらいから文化的な施設が建てられ始めまして、現在ある主な文化施設といたしましては、大阪市中央公会堂、大阪府立中之島図書館、市役所が隣にありまして、東洋陶磁美術館、あとは日本銀行の大阪支店もありますね、あとは国立国際美術館、大阪市立科学館、大阪府立国際会議場、そして今回ご紹介する大阪中之島美術館ということで、こう文化的な施設だけでもいろいろ施設がありますね。そしてこの美術館や科学館だけではなく、この明治時代に文化施設がたくさん建てられたということで、この明治時代っぽいレンガ造りの建物が結構この辺り残っていたりします。ですので、このちょっとタイムスリップしたようなこの中洲の中を歩くだけでも、古い建築物がこう目に入ってきて、とても素敵な場所だなというふうに思っている、それが私にとっての大阪中之島なんです。でこの中洲の端っこの方には公園もありますので、少しお散歩するだけでもとても楽しい場所だと思っています。ということでですね、歴史的に見ると中洲の平らな地形と、そして川の流れ、舟運を生かしまして米の市場が作られていたんですね。そしてそこを、開けた土地ですので、明治時代にはいろいろな文化施設や軍の関連の施設などが作られて、報国神社ですね、今だと大阪城の脇にありますかね、豊臣秀吉の報国神社が今の中央公会堂のあたりにあったというふうに記録されています。そして今回はですね、中之島美術館は前病院があったところに 新しく建てられたそうなんですけれども、今回美術館建設するにあたりまして、この辺りの大規模な発掘調査も行われました。この発掘調査は総面積4000平方メートルにも及ぶ市内でも最大規模の調査でありまして、高さ3メートルもある護岸用の石垣や荷上げ場の岩木などの構造物がほぼ当時のまま見つかったそうです。ただ中洲なので湧水、湧き水がたくさんあって、発掘は特に水に苦労しましたと書かれています。そこでポンプで水を汲み上げまして、そうしましたら中からたくさんの荷札や陶磁器などが見つかって、この蔵屋敷の生活がこう残っているようだったというふうに記事に書いてありました。ということで、やはりこう蔵屋敷の風情が発掘調査で残っていたようですね。さて、この大阪で美術館へ行くなら中之島というふうに私の中では相場が決まっているんですけれども、私は職業陶芸家で焼き物をやっております。ですので、この大阪の中之島には国宝を持っている焼き物の大きな美術館があるんです。その名前を東洋陶磁美術館と言いまして、この美術館ですね、とても焼き物をやっている人たちの中では有名な美術館です。これも中之島の中にあるんですが、この美術館の中には国宝の飛び青磁の花瓶であったりとか、湯滴天目の茶碗が収蔵されています。どちらもこの2つはですね、中国から渡来したもので、このでも2点の国宝を持っている東洋陶磁美術館というのもこの中之島にあるわけです。で、今回ですね、この大阪中之島美術館と両方見てきたいなというふうに思っていたんですが、ちょっと調べてみますとですね、今コロナのせいなのか改装中なのか臨時休館中でして、来年まで入ることができませんということで、今回の旅でも立ち寄ることができませんでした。はい、残念です。また来年見に行きたいと思っています。ではそろそろ今回の本命ですね、大阪中之島美術館へと向かいましょう。大阪中之島美術館へは JR で行かれる方は大阪駅から一駅先の福島という駅から徒歩10分ぐらい歩いていただくと着きます。もしくはですね、地下鉄で大阪メトロ四ツ橋線で肥後橋の駅で降りていただいて、こちらも徒歩9分程度で歩いていただきますと大阪中之島美術館へたどり着くことができます。結構駅から歩きますね。どの方法でもちょっとは歩かなければいけないようです。で、私はですね、この日は大阪まで車で行きましたので、美術館へも車で行きました。で、車で行かれる方も先ほど言いましたこの福島という地名がありますが、この福島というインターで高速降りていただいて中洲の方へ行きますと、美術館の北側に駐車場の入り口がありました。はい、ということで駅を降りてテクテク中洲を目指して歩いていきますと、そこにはですね、四角くて大きい黒い箱、ブラックボックスが現れます。この四角い黒い箱のような建物が大阪中之島美術館です。この美術館を設計した設計士さんは遠藤勝彦さん。この方は茨城大学の大学院の准教授で今いらっしゃいます。この方が設計されたんですね。で、全体的に黒い建物です。で、5階建てになっておりまして、1階がエントランスで、階段だとか植木などがこう植えられた状態で構成されていまして、2階が全面ガラスになっています。で、2階の外はですね、芝生の広場が広がっていまして、1階からでも2階からでもこう中に入れるよという動線になっています。で、2階の方がですね、この周りの建物とかの歩行者デッキとつながっているので、周りの施設からこう歩いてくる方は2階エントランスから入っていただくという形になるかと思います。で、2階が全面ガラス張りとなっています。 で、その上ですね、3階部分から5階部分までが黒い大きい箱という感じの建物になっておりますので、この建物のコンセプトとしては黒い大きい箱が公園に浮かんでいるように見える、この2階部分がガラスになっておりますので、こう透明っぽくて、その上に黒い箱が浮かんで見えるという、そういったコンセプトのようです。で、遠くから見てこの黒い大きい箱目立ちました。で、周りの建物とは全然違う景色だったので、多分これが美術館だろうというふうに遠くから見てもすぐ分かりました。ただですね、まあ、いろんな美術館私見てきていますけれども、黒くて四角い箱のような美術館っていうのは、どうでしょう、今までにない美術館だなという印象を持ちました。あんまり外装で黒い美術館というのを見たことがないような気がしています。ちょっと私の知識がないだけかもしれませんけれども、大きい黒い箱ですね、本当に黒一色だなという、外側は結構シンプルな作りになっています。ただですね、私が思うには、この美術品、収蔵品を保管するという点で、黒い壁というのは光を遮断しますので、全面ガラス張りになっているような施設より、作品に優しい作りになっているのかなというふうに感じています。ですので、その外観の存在感を含めて面白い作りだなというふうに思いました。ただですね、3階から5階はこの黒い壁で覆われていますが、ところどころこうガラス窓がスリットのように入っておりまして、そこから外の光を取り入れているんだなという印象です。では外観を堪能いたしましたので、そろそろ美術館の中へ入っていきましょう。美術館の中は1階がレストランとショップ、あとは会議室やワークショップのルームがありまして、2階がチケットのカウンター、あとは親子が休める休憩室などがあるようです。そして3階部分は全体的に吹き抜けになっていまして、特に何もありません。そして展示室はさらに上の階、4階と5階にあります。で、全体的に黒い壁とガラスでできているという雰囲気で、そしてこの建物の中に入ると、大きくてとてもとても長いエスカレーターがこの3階の空間をバシッと貫いているというのがとても印象的です。エスカレーター大きいのが2個ありまして、このエスカレーターが立体交差しているような、よくあるショッピングモールにも大きいエスカレーターありますけれども、この上と下をつなぐだけという、そういった配置ではなくてですね、2階でチケットを確認してもらって、その展示室に行くのに長いこの大きいエスカレーターを登るんですけれども、このエスカレーター乗っていただいて上にこう上がっていきますと、展示室の方に連れて行かれまして、で、今度展示を見て、展示の出口はですね、違うエスカレーターで降りるんです。で、降りたところのエスカレーターとは今度90度回転したようなところに下りのエスカレーターもう一個ありまして、その乗り場に乗ると直角に交わるというか、もうぶつかりはしないんですけれども、大きい空間をこの立体交差して今度違うフロアに降ろされるという感じになってまして、このエスカレーターの立体交差、3階部分が吹き抜けになっているんですけれども、この立体交差がとても面白い作りだなというふうに感じました。で、ディスカバージャパンさん、この雑誌の記事にこのように紹介がありました。大阪中之島美術館の建築の核となる思想はパッサージュ。パッサージュとはフランス語で、歩行者専用のアーケードで囲われた通路や自由に歩ける小道のことです。で、このパリの小道だったり、小さい商店街のような小道のことをパッサージュと言うんですけれども、この小道を散策するというようなコンセプトのようですね。はい、まあ、この立体交差のエスカレーターもそうだと思うんですけれども、まあ、美術館の2階はチケット売り場になっているんですけれども、このチケット売り場のもぎりのコーナーを 過ぎてしまうとそのチケット持ってる人しか入れませんが、基本的には1階と2階は誰でも無料で入ることができる施設となっております。1階はレストランと、あとミュージアムショップですね。こちらは展覧会の関連のミュージアムショップではなくって、デザイン性の高い小物であったり作家の手作りのものが手に入るようなミュージアムショップが一角入っていまして、でこの中之島っていろんな文化施設がたくさん並んでいますよという話をしましたけれども、この美術館も通り抜ける小道としてどうぞ遊びに来てくださいよと、そんな風な空間なのかなというふうに思いました。はい、パッサージュをイメージしているということのようです。さて、それではチケットを2階で買いまして、展示室のある4階と5階にはエスカレーターで向かいます。現在では4階の展覧会は大阪にちなんだ展覧会ですね、みんなの街大阪の肖像という展覧会がやっていました。そして5階の方ではですね、モディリアーニ展、こちらはモディリアーニ愛と創作に捧げた35年という展覧会がやっていました。美術館としましては、この4階の方では日本画が展示できるような展示ケースを配置しているそうです。そして5階のフロアは天井がより高い作りになっているということから、大きい絵画を展示できると、そういった展示室になっているようですね。ですので4階と5階でこの企画する展覧会によって、また展示する作品によってこの展示室を分けて使い分けるというようにしている美術館のようです。で、私はですね2個展覧会がやっていたんですが、時間の都合で片方の方ですね、モディリアーニ展の方だけ見てきましたよ。そしてモディリアーニ展を見終わってこの展示室を出ますと、出口で出迎えてくれる大きい彫刻の作品があるんですけれども、こちらがですね大阪出身の矢野部健二さんの作品でした。で、実は4階を通り抜けるときにちらっと見えるんですけれども、このチラ見したときは、ああ矢野部健二さんのサンチャイルドかなというふうに思ったんですが、サンチャイルドではありませんでした。こちらの作品はジャイアントトラヤンという作品でした。大きい彫刻作品なんですけれども、どうかな、3、4メートルぐらいはあったでしょうか。このちっちゃいお子様がこの大きいロボットに乗っていてこう操縦するというとても可愛い立体作品でした。はい、このジャイアントトラヤンに見送られて美術館を後にするということで、この美術館の作りはとても黒い大きい箱で、中はとても開放的というちょっと近未来的な作りになっていて素敵だったのと、この美術館のコンセプトがパッサージュという小道にぜひ入り込んで遊びに来てほしいよという意思を感じましたので、ぜひ美術館に用事が特になくても美術館に遊びに来てくださいと、そういうふうにコンセプトが見て取れました。はい、とても素敵な作りの美術館だったので、また別の展覧会でも遊びに来たいなというふうに思いました。ところで、この大阪中之島美術館なんですが、なかなかこの美術館出来上がるまでにご苦労があったようなので、この美術館の成り立ちも今回少しご紹介いたします。2022年2月2日に新しくできた大阪中之島美術館は、19世紀後半から現代まで近現代の名画やデザインなどを鑑賞することができる美術館です。この美術館の誕生のきっかけは約100年前のとある大阪の商人の方がきっかけとなっています。この方の名前は山本初次郎さんという方です。この山本初次郎さんは戦前から戦時中まで美術品の収集を続けたという実業家の方でして、この方がいつかは関西に美術館を作りたいというふうに思っていました。その願いがこの大阪中之島美術館へとつながっているというお話です。山本初次郎さん、 この方は1887年生まれで、亡くなられたのは1951年、戦後すぐにお亡くなりになっていますかね。はい、この方は岡山の地主の家に生まれて紡績会社に就職されます。そしてこの大阪の船場の方でメリヤス業を営んでいた初代山本初次郎さんの婿養子となりまして、1920年に2代目山本初次郎を襲名されました。ということで、お父さん、まあ、義理のお父さんの山本初次郎さんではなく、息子さんの方の山本初次郎さんのお話となります。この山本初次郎さんが美術品の収集を始めたのは40代の頃、新築した自宅を飾る美術品を探したのがきっかけだったそうなんです。この初次郎さんの孫さんによりますと、おじいさん初次郎さんはモダンなものや個性的なものを好んでいたそうで、最初に集めたのは江戸時代に描かれただるまの絵や布袋さんなどのいわゆるちょっと個性的な縁起物の水墨画を好んで集めていたようなんです。そしてこの山本初次郎さんが急にビビッと来てしまった事件がありまして、これがですね、大阪生まれの画家佐伯雄三のレンガ焼きという油絵に1928年頃に出会いまして、この絵を見てこうビビッと来てしまったんですね。この時の様子を胸に動機打つ異様な感じと言っているそうで、この佐伯雄三のレンガ焼きの絵画を見て一目惚れをしてしまったような、そんな状態になってしまったようなんですね。この佐伯雄三という画家なんですけれども、この方は大正時代から昭和にかけて活躍した油絵を描いていた洋画家ですね。東京美術学校西洋画科を卒業し、フランスに渡って活動したという画家なんですが、画家として活動したのはたった30年の生涯で5年間だけということで、ちょっとゴッホっぽいですね。短命でわーっといっぱい絵を描いたという、そういった方のようでして、この佐伯雄三の大胆な画風とその人生に強く惹かれたのではないかと言われています。この山本初次郎さん、レンガ焼きの赤い壁の家が描かれたような作品なんですけれども、このレンガ焼きの絵を購入してからたった5年で佐伯雄三の主だった作品をおよそ150点集めてしまいました。この時に集めた作品で郵便配達夫という佐伯雄三の代表作があるんですけれども、この絵も収集されました。そして1937年には東京府美術館、現在の東京都美術館で入場無料の佐伯雄三遺作展覧会を開催いたしました。いやー、なかなか太っ腹ですね。そしてそれと合わせてカラー刷りの佐伯雄三画集も自費出版されました。なかなか気合が入っていらっしゃいます。そしてこの山本初次郎さんは佐伯雄三の作品をこう集めた美術館を関西の方に建てる、そんな計画もされていたそうなんです。しかし時代は太平洋戦争が始まり、太平洋戦争末期になりますと空襲のために美術品を保管するということが難しくなっていきました。山本初次郎さんはコレクションの中にあった御神筆、これ天皇の直筆の書がコレクションの中にあったそうなんですけれども、すごいお金持ちですね。この御神筆を守る名目で輸送用のトラックを手配しまして、美術品をですねいくつか岡山の方に疎開させました。それでも150点あった佐伯雄三のコレクションのうち約100点、3分の2にあたる約100点は芦屋の空襲で焼けてしまいました。あれ、芦屋の空襲で焼けてしまいましたっていう単語をちょっと前にも私喋ったような気がするんですけれども、芦屋の空襲で焼けてしまった絵といえばゴッホの失われたひまわりも、そういえば芦屋の空襲で焼けてしまいましたよね。こちらのエピソードは大塚国際美術館の回でご紹介いたしましたが、 あの時は芦屋の山本小矢太さんという実業家の方でしたが、今回は山本初次郎さんという実業家の方のお話をしています。関西はですね、こういった美術品を収集していた商人の方が多かったようなイメージですね。で、関西の商人実業家といって古く思い出されるのは千利休さんかなというふうに思うんですけれども、千利休、茶人というよりも堺の商人ですよね。この堺の商人たちの中で茶の湯を取り仕切る人、茶道、茶の頭と書いて茶道と読みますけれども、この茶道、茶人が多く誕生しまして、で商人ですから外国との貿易もしています。でそういったことで財を成して、で外国との取引で茶道具とか美術品も集めていきましたよね。でこの大阪の商人の皆さんが全員茶の湯をやっていたかというとそうではないと思いますけれども、それでも桃山時代から美術品を収集して、そしてお茶の場、茶道みたいなそういう社交の場でそれを披露する、美術品を収集したものを披露するみたいな、そういう文化の中にどうやら大阪はあるんではないかなというふうに思っています。でその流れの中で大阪って結構個人の人の美術館も結構多いような気がしていますけれども、そういったところも大阪の特徴かなというふうに思います。さて山本初次郎さんの話に戻りましょう。結局美術館を建てることができないまま山本さんは亡くなってしまいますが、この初次郎さんが亡くなって30年以上経ちまして、美術館の建設に向けて一つ大きな動きがありました。1983年のことなんですけれども、この佐伯雄三をはじめとする他にも絵画や墨跡、あとは染色や陶磁器など574点にも及ぶ山本初次郎コレクションが、このご遺族の方によって大阪市の方に寄贈されました。そしてこの寄贈が元になりまして、大阪に新しく美術館を作ろうという話が持ち上がりました。というかどちらが先かはちょっとわからなかったんですが、ちょうど大阪市はですね、市政100周年の記念事業をやろうとしておりまして、この寄贈を元にして1983年に大阪に新しく美術館を作ろうという構想が持ち上がりました。しかしながらなかなか美術館は完成しませんでした。立ち上がったのが1983年で今2022年ですからね、なかなか美術館はできてきませんでした。特に大阪市政100周年というのは平成元年あたりなのですが、この頃まだ全然できていませんね。そしてその後1990年には美術館建設の準備室が開設しまして、この美術館準備室が開設したことによりまして、さらにどんどん作品の寄贈が増えていきます。大阪の方で画廊を経営していた高畑義友さんが佐伯雄三と同時代のエコールドパリの作品からなる高畑アートコレクション131点を寄贈されます。さらに鉄鋼業で財を成した実業家田中則松さんかなの遺言で近代日本画19点が寄贈されました。さらに大阪出身の前衛美術家吉原さんの作品およそ800点が寄贈され、サントリーポスターコレクション1万8000点などが寄贈されると、どんどん作品が増えていきました。そしてやっとですね、2013年に美術館の建設が決まりましたが、しかしながらこの頃大阪市は市の財政難がありました。この頃箱物行政だとかいろいろ言われましたよね。このいろいろ奇抜な建物が作られていたりとかして、ちょっとそれはどうなんだみたいな話がありまして、政治の方でいろいろあったような気がします。でさらにはこの美術館が必要か否かというところまで行ったそうなんですが、とうとう美術館の着工が決まりまして、それが2019年、やっと作り始めまして、2022年の2月にようやくオープンというわけなんですね。 中之島美術館の館長様は6000点を超えるコレクションは1点ずつ収蔵した記憶があり、どの作品にも思い入れがあるので本当なら全部並べたいぐらいです。ぜひ多くの方に来ていただきたいとおっしゃっています。6000点を超える収蔵作品とはなかなかすごいですよね。最初はこの山本發次郎さんの作品574点から始まりましたので10倍以上ということになります。そしてこの山本發次郎さんが初代のお父様から名前を受け継いでちょうど100年ぐらい経ちました。でこの山本さんをはじめとした方々の寄付や寄贈によって大阪に存在する作品がかなり増えてきましたね。6000点ですよ。私が気になるのはこの發次郎さんのご家族が作品を寄贈されてから40数年になりますが、この作品たちは一体どこに収蔵されていたんだろうなというふうにちょっと謎ですね。まあ、あの美術館、今現存している美術館の収蔵庫を借りて、まあ、収蔵されていたそうなんですけれども、その間もどんどん増えて増えて6000点にもなっていきますし、きっと管理が大変だっただろうな。新しく美術館ができてよかったなというふうに私は個人的に思います。そしてこの山本發次郎さんのお話というのは日曜美術館の方で放送されておりまして、このサブタイトルが収集もまた創作なりとなっておりまして、この収集もまた創作なりという言葉がとても素敵だなというふうにも思いました。私は陶芸家なので自分で作品も作りますけれども、買うのも好きで、まあ、買うのも好きといっても、まあ、何百万もするような作品は買えませんけれども、まあ、数千円から数万円くらいまでならと思って作品を買い求めることがあります。買うことによって作品を自分の手に取って眺めるということができますので、そういう形で手に取ってまたそういう作品で勉強して自分の次の作品に生かしていったりという、この自分の勉強のためだったりもありますし、まあ、ただ単にこの作品が素晴らしいな、お家に飾りたいなということで買うこともあります。でこの収集もまた創作なりという言葉はとてもいい言葉だなというふうに思うんですけれども、まあ、私のような作家にとってはこの収集することでまた次の作品の糧にもなるということなんですが、それは作家に限った話でして、収集家の方にとってはこうして収集を続けることでたくさん作品が、良い作品が集まって、最終的には今回できたような大阪のこの美術館を作ってしまう、美術館を創作してしまったと、こういったことにもつながるわけです。そしてこうして収集されて美術館で展示したものをまた私たちのような人が見たりとか、これからのアートを担うような子どもたちが見て、そしてまた新しい作品につながっていくという創作につながっていくと、そんな流れがあるように考えられます。アートは収集することで循環していき、また新しい創作につながっていくんではないかなと、そんな風に思っています。この収集もまた創作なりという言葉はいろんなことが考えられるな、素敵な言葉だなという風に思いました。大阪中之島美術館収蔵品が6000点もあるということで、毎回例えば200点ぐらい展示されても展覧会30回分ですから、年間まあ3回ぐらい入れ替えするとしても10年はかかりますということで、とても充実した収蔵作品が魅力的な美術館なのかなというふうに思いました。そしてそんな豊富な収蔵作品と海外から借りてきた作品とがまた出会って素敵な展覧会というのが行われています。それがですね、今やっているモディリアーニの展覧会でした。そんな素敵なモディリアーニの展覧会の内容はまた次回ご紹介させていただきたいと思います。おかえりなさいませ。 エンディングのお時間です。今週ですね、そんな雑貨店という番組、ポッドキャスト番組でこちらのアートの旅のご紹介をしていただいておりまして、いやどうもありがとうございます。でこの村内雑貨店というのは、村内プロジェクトというポッドキャストのチームがありまして、私が前所属していたチームなんですが、その中でとても人気のある雑談番組ですか、はい、こちらの番組は店長をされている和田さんと常連の下平さんのお二人がいろいろな雑談をするという番組でして、最近ではグルメリポートが多いような印象なんですけれども、そのメインパーソナリティの和田さんがですね、私が大好きなミュシャが和田さんもとてもお好きということで、以前ですね、そんな美術の時間というパーソナリティをしていた時に和田さんとミュシャの話をした記憶があるんですけれども、またミュシャのお話を和田さんといっぱいしたいなというふうに思っております、思っておりますよ。そのそんな雑貨店のリスナーさんがこちらのアートの旅を聞いてくださったということで、こちらアートの旅はメールアドレスがないので雑貨店さんの方へメッセージをいただきましたので、こちらでご紹介させていただきます。たまごパンさんのメッセージです。酒井さんの羊のラジオ聞きました。ゴッホのお話だったんですが、不覚にも涙腺崩壊、仕事に行く前だったのに涙腺崩壊してしまったというメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。ゴッホのお話、そうですか。私としては皆さんを泣かせてやろうと思ってお話ししていたわけではないのですが、どこかのエピソードがたまごパンさんの金銭に触れてしまったということのようで、どうもありがとうございました。メッセージ、このゴッホの短い作家人生の中でこう懸命に生きたその人生と、そしてその中でも数ヶ月でしたがゴーギャンと共同生活をして、その関係がとても愛おしいと言いますか、その人間の悲哀のようなものがこのエピソードの中にギュッと詰まっているなというふうに思っています。ただですね、彼らの生活はゴッホの手紙であったりとか描かれた絵画の中から類推するしかないので、実際に彼らが何を話していたか、どういうことがあったのかというのは私たちが知る由もないんですけれども、だからこそ彼らの中に何があったのかというのを想像してしまいますよね。はい、そしてアートの旅を聞いてくださってありがとうございます。はい、ゴッホの話もまたいつかしたいと思っております。たまごパンさん、ありがとうございました。そしてツイッターの方にいただいたメッセージも簡単にご紹介させていただきます。ゆこぽんさんからのメッセージです。番組で紹介されてびっくりしました。ありがとうございます。観覧時間が全然足りなくて流し見みたいになったので、改めて大塚国際美術館に行きたくなりましたというメッセージです。ありがとうございます。大塚国際美術館の旅、途中私の設定がおかしくて音声がおかしかったりなどもいたしましたが、全5回にわたり皆様長らくお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、ずっとやりたいと思っていたので無事やり遂げたかなというふうに思っています。そしてゆこぽんさんのメッセージ読んでしまいましたが、びっくりさせてしまいまして申し訳ありません。ハッシュタグつけてつぶやいていただいたメッセージは今後も番組の方で紹介してしまいますが、こんな感じになっております。本当はですね、メールアドレスがあればいいんですけれども、こちら個人でやっている番組でして、今回はポッドキャストのためのホームページを開設しているというわけでもないので、で自分で使っているこの仕事用のメールアドレスを公開するというわけにもいかなくてですね、でなんかどこかにメールフォームをというのも思ったんですけれども、メールフォーム一度やったことあるんですが、ものすごい迷惑メールの数が来るんですよ。とんでもない量、毎日毎日何十通と来るので、今のところは申し訳ありませんが、ツイッターのハッシュタグで番組のメッセージを募集しております。そしてもしですね、このハッシュタグ羊のラジオをつぶやいている方の中で ご自身のメッセージを紹介してほしくないという方がいらっしゃいましたら、これは番組で読まないでくださいというふうに付け加えてくださるととても助かります。もちろん内々でこう話している内容とかは読まないんですけれども、これは読んでいいかな、いいメッセージいただいたなというものが見受けられますと私読んでしまいますので、はい、申し訳ありませんが、ハッシュタグをつける方は読まれるかもしれないぞというふうに思っていただけますと助かります。そんな感じでよろしくお願いいたします。皆様メッセージありがとうございました。というわけでですね、羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。羊とラジオはカタカナで、ハッシュタグ羊のラジオをつけてお願いいたします。そしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムをやっております。ローマ字で春の羊、 HARUNO 春の HITSUJI 羊で検索してみてください。また YouTube もやっておりますが、最近あまりアップしておりません。申し訳ありません。こちらは作家活動の様子などもアップする予定ですので、こちらもぜひチェックしてみてください。あ、そうだそうだ、この間そんな美術の時間を担当されているラチさんの YouTube の方でですね、私の工房が紹介されておりますので、ラチさんの YouTube のぜひ見てみてください。よろしくお願いします。ということで今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。この週末少しだけアートの旅に出かけてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは坂井紫耀でした。それではまた次回の配信まで、さようなら。